マルコによる福音書14章の22節以下を読みました。流れている時間は過越の祭りです。ユダヤ教最大の祭り、出エジプトを記念する祭りです。で、祭りといってもこれは食事をするのが主です。それぞれの家庭ごとに集まって、場所はエルサレムの市内で行うんですが、それぞれ家ごとに集まって過越の食事をとる。で、主イエスは2階の客間に集まって弟子たちと共に過越の食事を祝いました。そしてこの途中です。過越の食事の途中でイエスはパンを取るんです。22節以下の言葉です。一同が食事をしている時、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱えて、それを裂き、弟子たちに与えて言われた。取りなさい。これは私の体である。手に取ったパン、これがイエスの体です。これを裂きました。十字架について身を裂くことを表しています。また、杯を取り、感謝の祈りを唱えて、彼らにお渡しになった。彼らは皆その杯から飲んだ。そしてイエスは言われた。これは多くの人のために流される私の血、契約の血である。パンの次に杯を取ったんです。注がれているワイン、十字架の上で流される私の血だ。そしてシエスはこの血を多くの人のために流される私の血、契約の血である。こういうふうに言うんです。杯に注がれたワイン、これは私の血だ。多くの人のために流される私の血、契約の血だ。こう言いました。契約の血、この言葉に注目したいんです。そもそものことの始め、これは旧約聖書にまで遡ります。開いていきましょう。出エジプト記の24章になります。旧約聖書の134ページです。旧約聖書の134ページ。出エジプト記出てきます。で、旧約の134ページ、出エジプト記の24章を見ていただくと、契約の締結っていう見出しがついています。で、状況をご説明しますと、場所はシナイ山のふもとなんです。で、モーセがシナイ山に登って神様のもとに行きます。で、そして十戒をはじめとする戒めを授かるんですね。で、モーセ山から降りてきます。裾野で民が待っていた。イスラエルの民が待っていた。そしてモーセはこの民に神の掟、律法、これは神の教えということですが、神様の心とするところを教えるんです。読んで聞かせるんです、律法を。で、24章の3節見ていきましょう。3節からです。モーセは戻って主のすべての言葉とすべての法を民に読み聞かせると、民は皆声を一つにして答え、私たちは主が語られた言葉をすべて行いますと言った。モーセは主の言葉をすべて書き記し、朝早く起きて山のふもとに祭壇を築き、12の石の柱をイスラエルの12部族のために建てた。彼はイスラエルの人々の若者を遣わし、焼き尽くす捧げ物を捧げさせ、さらに和解の捧げ物として主に牡牛を捧げさせた。モーセは血の半分を取って鉢に入れ、残りの半分を祭壇に振りかけると、契約の書を取り民に読んで聞かせた。彼らが「私たちは主が語られたことをすべて行い守ります」と言うと、モーセは血を取り民に振りかけていった。見よ、これは主がこれらの言葉に基づいてあなたたちと結ばれた契約の血である。で、モーセは山で授かった 神様の教え、律法を民に読み聞かせます。で、民はこれに応えて、私たちは主が語られたことをすべて行い守ります。こういうふうに言うんです。で、ここで神と民との間に契約が交わされることになります。で、そこで牡牛をほふって血を取ると。で、半分を祭壇に振りかけます。で、残りの半分を民に振りかけるんです。で、神様がイスラエルの民に、私はあなた方の神になると。で、これこれの律法、戒め、約束、私の言葉を守るか。で、民は守りますって言ったんです。で、そこでイスラエルは神の民になる。神はイスラエルの神になる。で、契約の締結っていうことです。で、そこで牡牛をほふって、で、その血を祭壇にかけ、残りを民に振りかける。で、交わした約束を誠ならしめるために、言ってみると、牡牛の血で勝因を押すわけです。で、今日でも契約を取り交わすとき、署名捺印というのをいたします。で、これと言ってみると同様のことです。で、流された牡牛の血によって、神と民との間の約束ごと契約は実効力を表す。で、こういうことになります。で、ここで考えたいのは、契約っていう言葉なんです。で、一般的に言うと、公と乙の間に約束ごとを取り交わす。まあ、多くの場合、利害関係ですね。で、契約書を作って、で、文言が書いてあって、で、これでいいですかと、いいですよと。で、署名捺印して契約の成立と。で、私たちが、神と民、神様と信じる者との間に契約を取り交わすと。何かこう、ミスマッチっていうのか、ピンとこないっていうところがあるのではないかと思います。契約っていうのは本来、法律の言葉だと思います。あるいは、商取引に使う、そういう言葉でしょう。で、神と人との間に契約っていうのは何か違うんじゃないかと。まあ、こんなふうに感じるのが一般的ではないかと思います。で、注意がいるんですが、聖書で使われている契約っていう言葉は、いわゆるこう一般的な意味とは違います。で、そもそも神と人は違うわけです。対等な関係ではない。要は、本来契約を結ぶことができるような、そういった相手ではないわけですね。で、聖書で言う契約っていうのは、神様が与える一方的な恵みの約束。このことを意味します。で、この出エジプト記で述べられていることはそうなんですが、神様が民の前に立つんです。で、そして、私があなた方の神になると。約束の大地を与えよう。あなた方は私の民となる。で、ついては、私の教えを守って生きていけと。これでどうだ ?OK か。で、民は、神様のこの申し出に対して、私たちは主が語られたことをすべて行い守ります。こう答えます。つまり、OK を出したわけです。で、相手と私、五分の立場で、で、約束事を取り交わすと。で、そこに権利が発生し、義務が発生するみたいな、そういった取引のような、そういった契約ではありません。要は、神様がイスラエルの民を招くんです。まるでご自身の懐の中に入れるようにして、そして問うんです。イスラエルの民をこれでいいかと。あなた方は私の申し出を受け入れてくれるか。愛と救いの申し出です。恵みを与えよう。あなた方はこの申し出を受け入れてくれるかと。で、そして民は受け入れます。OK だと。で、そこで神と民との間に契りができます。約束のことができる。これを契約っていうわけです。そして申していますように、ただのこう口約束みたいなことではなくて、 儀式ごとがあって、お牛の血をほふって、その血によって交わされた契約が確かであると。で、このことが印となっていく。で、こういうことです。で、今開いている出エジプト記の24章、ここで契約が締結されて、神はイスラエルの神となり、イスラエルは神の民となっていきます。まあ、ここから信仰の歴史、神の民、イスラエルの歴史が始まっていきます。で、ところが、この契約っていうのが破綻するわけです。で、皆さんご承知の通りで、これからのイスラエルの歴史、旧約聖書に書いてあることを読むと、民は神様を裏切り続けるんですね。背き続けてしまいます。列王記、王国の歴史などをたどると、いつも常に偶像礼拝、よその神々を信じて主なる神を侮ると脇に置いてしまうと、あるいは神から使わされた預言者を退けると、こんなことの連続でした。そして何百年もの時間が経ってしまう。神の民であるイスラエルは、長い長い歴史の中で神に背き続けていく。で、こういうことで交わされた契約は意味を持たないものになってしまいます。で、契約は破綻するわけです。中身を持たなくなりました。で、けれども、それで終わってしまう。神様が愛想を尽かしてもう結構だと、こういう話になったのではありません。で、契約関係、神と人との仲、神とイスラエルの民の間は壊れてしまったんですけれども、で、神がこれをもう一度修復していくんです。修復というよりも、この契約をさらにグレードアップするんです。民が壊してしまったんです。神様の恵みの約束を民の方が一方的に壊してしまった。これに対して神様は、この約束を、私はあなた方の神だ、あなた方を恵む、この約束をさらにグレードアップしていくんです。そのことが書いてあるのがエレミア書の31章です。で、今度は旧約聖書の1237ページです。1237ページ開いてみましょう。1237ページですね。エレミア書の31章の31節からです。読んでいきましょう。見よ、私がイスラエルの家、ユダの家と新しい契約を結ぶ日が来ると、主は言われる。この契約は、かつて私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した時に結んだものではない。私が彼らの主人であったにもかかわらず、彼らはこの契約を破った、と主は言われる。しかし、来るべき日に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれである、と主は言われる。すなわち、私の律法を彼らの胸に授け、彼らの心にそれを記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。その時、人々は隣人同士、兄弟同士、主を知れと言って教えることはない。彼らはすべて小さいものも大きいものも私を知るからである、と主は言われる。私は彼らの悪を許し、再び彼らの罪に心を止めることはない、と。述べられているように、出エジプトを果たしてシナイ山のふもとで結んだ契約は破れてしまったんです。民が神様を受け入れると言ったんですけれども、実行しなかった。それは長い長い歴史の中で背き続けてしまった。しかしです、しかし新しい契約を結ぶ日が来るんだ。神なる私がそれをするんだ。で、シナイ契約、シナイ山のふもとで結ばれた契約は、律法を守るか守らないか、これを中心とするものでした。 律法っていうのは石の板に書かれている。モーセが十戒を石の板に、まあ、神様が刻んで、でモーセがそれを持ってきて民に読み聞かせたと。シナイ山の麓で結ばれた契約は石の板に書かれた契約だった。で今度の契約はそうじゃないと。信じる者たちの心に私は律法を刻みつける。で、ここで言う律法っていうのは、いわゆるこう、戒めのことじゃないんです。何時何々すべき、何々すべからず、そういうことじゃない。神の心なんです。今度の契約は石の板ではなくて、神なる私が一人一人の心に恵みを刻んでいく。私の心を、愛の心を刻んでいくんだ。そのようにして、もはや捨て去ることも忘れ去ることもない。一人一人の心に私の心が生きて働く。私の思いが一人一人を救っていく、変えていく。そういう契約を与えるんだ。神様はエレミアを通してこのことを告げたんです。そして今日のところです。もう一回マルコの福音書に帰りましょう。新約聖書の91ページですね。で、ここでシュエスはパンを取りました。そしてそれを裂いた。食べよ、私の体、十字架で裂かれた私の体を食べよ。そして十字架の上でシュエスは血を流します。で、この血こそ神と民の間の契約の印なんだ。こういうわけですね。十字架の出来事をパンと杯に込めて弟子たちに渡してるわけです。神様が見えない、迷う、信じたいけど信じられない、あるいは裏切ってしまう心がある。で、そういう私たちのためにシュエスは十字架につくんです。私が十字架についてあなた方の罪を許す。そしてもう一度あなた方は神の愛の中に帰っていく、帰ることができる。そしてこの神様の恵みの約束、恵みの招き、これに誠を与えるために私は血を流す。この血、この流される血が神様の愛と許し、あなた方を招き、救い、生かしていく。このことの消えない印だ。こう言ってるんです。弟子たちはこのパンと杯を食べます。イエス様を信じて受け入れて、パンを食べ、杯を飲む。で、これによって、弟子たち一人一人の心の中に、生ける神が刻まれていく。神様の愛と許し、これが石の板ではなくて私の心の中に、あなたの心の中に消えない仕方で刻まれていく。シエスのパンを食べ、杯を飲む。イエス様を信じてパンを食べ、杯を飲む。この時、言ってみるとキリストが私たちに宿るんです。私たちの心に宿る、私たちの人生に宿る。そして私たちは神様とつながって、神の国に行くその時までキリストと共に生きていく。神とのつながりの中でキリストと共に一生生きていく。これが行われている最後の晩餐です。聖書の今日読んでる福音書ですが、最後を見るとこんなふうに書いてあるんです。一同は賛美の歌を歌ってからオリーブ山へ出かけた。最後の晩餐が終わりました。今日で言うと聖餐の聖典が終わった。で、このあとイエス様は席を立ちます。で、弟子たちを連れてオリーブ山に行こうと。行われているのはエルサレムの2階の座敷です。広間です。で、ここで食事をして終わったんです。最後の晩餐終わった。で、シュエスは、時間は夜です。で、シュエスは弟子たちを連れて エルサレムの城内を出て、ケデロンの谷っていう谷があるんです。で、その谷を下ってまた谷を登ると、そこがオリーブ山です。で、いつもこの山の中腹で、祈っていた。ゲッセマネの園っていう園があります。オリーブ山っていう小高い山があって、その中腹にゲッセマネの園という、まあ、広場みたいなところがあった。で、シエスは最後の晩餐を終えてエルサレムの町を出て、ケデロンの谷を下ってもう一回登って、オリーブ山のゲッセマネの園に行こう、そこで祈ろうと。で、弟子たちと一緒に移動を始めます。で、この時ユダがどこにいるのかって話です。杉越の食事をする、ここにユダはいました。その連続の中で最後の晩餐が行われたんです。ですからユダは最後の晩餐を食べてるはずです。で、シエスが部屋を出て、エルサレムの城内を出て移動していく。どっかでユダは離脱したんです。みんなを一緒に行く。すっと彼だけ弟子の列を離れた。ユダとしては確認したかったんだと思います。いや、確認ができたんです。これからイエスはいつものようにオリーブ山へ行ってゲッセマネの園で祈るんだ。イエスのこれからの動きが決まった、確定した。で、これをもって彼は大祭司の館に行くんです。弟子たちの列を離れ、離脱して、そして心に抱いた裏切りを実行に移していくんです。これが私たちへの大きな問いだと思います。最後の晩餐、今日で言えば聖餐式です。これは信仰生活の中で尊さの頂点と言えると思います。シエスが明日十字架につく前の晩にパンを裂いて、これはあなた方のために裂かれる私の体だ、取って食べよ、私を食べてお前は生きろって言ってるんです。それを繰り返す、これが聖餐です。ですから信仰生活の中で最も尊いものです。そしてこの最も尊いものをユダも食べたんです。この席にいたんです。キリストの手からパンを取って、ペトラやヨハネたちと分け合ってそのパンを食べた。そして彼は夜陰に紛れて大祭司のもとへ行った。弟子の列から外れて行った。聖書は聖餐はただありがたいと言って食べている、それだけじゃダメだって言うんです。食べた弟子たちはそれをどういうふうに生かすのか、与えてくれたイエス様にどうやって応えていくのか、このことが求められているっていうことだと思います。キリストのパンを食べるっていうのは、キリストを親とするっていうことです。あるいはキリストを主人とする、主とする、ボスとすることです。子供は親のパンを食べて大きくなります。ボスが言って一つ鍋のものをみんなで食べるんです。そして一つのチームとしてやっていくんでしょう。 キリストのパンを食べる、この方を主としていくっていうことです。主イエスの恵みにどうやって応えていったらいいんだろうか。キリストに許され、招きをいただいて、キリストのパンを食べてイエス様の弟子になったと。ただ食べてるだけじゃダメなんだと、応えていこう。どうやって応えるかは、これ一人一人がすることです。こういうふうに答えるんですよみたいな、そういうことではなくて、まさに私が、あなたがイエス様に直接答えていくことです。と同時に、一つはっきりしていることがあります。ユダはこの列から去っていったんです。ペトロやヨハネは残るんです。そして彼らはシエスが復活した後、何回も何回も生産を繰り返して、一生パンを食べ続けて生きたんです。パンは糧です。一回食べて終わりではありません。パンは食べ続けるんです。イエス様にどう答えていくんだろうか。これは一人一人の課題です。人生の課題と言っていいと思います。そしてその出発点として、私たちは食べ続けるんです。キリストを食べ続ける、キリストのパンを食べ続ける、イエス様をいただき続ける、これが弟子たちの姿です。そしていただき続ける中で、私たち変えられていくんです。パンを食べて成長します。同じです。キリストのパンを食べて、私たちは成長していく。キリスト信仰は、主イエスに招かれて、キリストの言葉を聞き、聖餐を食べる、そういう信仰です。つまり礼拝を捧げるってことなんです。礼拝の席に集まって御言葉を聞きます。聖書を通して生けるキリストのメッセージを聞く。そして聖餐によって、この日と同じことを繰り返すんです。キリストのパンを食べ、契約の杯を飲む。私たちは神につながるものです。あなたが神につながってるんです。この絆を切ってはいけない。礼拝を捧げ続け、御言葉を聞き続け、パンを食べ続ける。それが私たちの命の綱です。この中で私たちそれぞれが生かされていく。今日この席にはまだ洗礼受けてないです。あるいは初めて教会に来ましたって方もいると思います。シエスは言うんです。今日のところで、これは多くの人のために流される私の血、私の契約の血である。多くの人っていうのは、反対するもの、信じないものもいるので、多くの人っていう言い方になります。すべての人なんです。福音は誰が良くて誰が悪いってことではありません。すべての人に開かれています。開かれていない人などいないんです。信仰はよく難しいっていうことを言います。確かに難しいって、や限りなく難しいかもしれない。聖書一巻研究し尽くすなんてことはできないです。でけれども、大事なのは難しいとか優しいとかではない。神様があなたを愛してるんです。私はあなたが大事だ。私があなたの神になる。私のもとで、私の愛の中で一生生きてきたらどうだ。一生生きていったらどうだ。これが福音です。そしてキリストっていう方が、私たちの迷いや苦しみ、これを引き受けてくれた。 私のダメなところ、暗いところ、人には見せられないところ、これを知っていてくださるんです。それを許してくださったんです。キリストが共にいてくださって、あなたの隣にいて、大丈夫だ、一緒に生きていこう、神様の愛の中を心を上げて明るい気持ちで生きていこう、これが福音のメッセージです。このことを受け止めて、共にキリストのパンを食べるものになっていきたいと思う。パンを食べ続け、キリストと共に、それぞれの人生、希望を持って歩んでいきたいんです。お祈りをいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、主の食卓に招かれている私たちです。主の弟子となっています。このことを覚えて感謝します。どうかこの尊い恵みを大事にしていくことができますように、一生かけて礼拝を捧げ、キリストのパンに預かり続けるものとさせてください。そしてどうかこの救いのメッセージ、神ならあなたが私たちを愛していること、多くの人たちを愛し救いに招いていること、このことを新しく受け止めていくことができるように、どうか信じる心を与えてください。感謝します。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。